Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東海大学文学部教授の湯川豊先生。その前編です。藤沢周平から学ぶというテーマでお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
湯川豊。1938年新潟市生まれ、元編集者、東海大学文学部教授。1964年慶応義塾大学文学部卒業。同年文藝春秋に入社。各雑誌、出版局など一貫して編集分野を担当。文学会編集長、出版局長などを経て取締役、編集総局長。2003年文藝春秋を退社。同年東海大学文学部教授に就任。著書に「イワナの夏」、「夜明けの森」、「夕暮れの谷」、「終わらない旅」、星野道夫インタビューなどがある。また東海教育研究所発行、東海大学出版会からの発売の藤沢周平に学ぶほか、多くの藤沢周平に関する本で執筆を行っている。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは元編集者、そして現在は東海大学教授の湯川豊先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨年藤沢周平作品を題材にした映画、武士の一文が公開されたりですとか、あるいは今年2007年は藤沢周平没後10年ということもあって、藤沢周平ブームというような感があるわけなんですけども、そこで、今回は先生に藤沢周平について、そしてその作品についていろいろと教えていただきたいんですが、まずは湯川先生と藤沢周平、あるいは藤沢周平作品との出会い、ここから教えていただきたいんですけど、いつ頃出会ったんですか、藤沢周平には。
昭和54年ですけれども、別冊文藝春秋の編集部というのは文学会の編集部と一緒に、ドイツのものなんですけれども、そこで、宿命権を二走りって、あとでこれは隠し権古栄賞かな、に入っている短編をいただいたというのが最初ですね。もちろん藤沢さんは昭和48年、ずっとそれ以前に暗殺の年輪で直木賞を受賞されましたので、その作品およびその藤沢さんの作品は読んでいましたけれども、自分が担当するっていうことになって改めて読むと、これはね、何冊かの短編集を読んで、改めて読んで本当に驚いたというか、こんなにすごい文章で時代小説が書かれているものかという驚きがありました。で、まず何よりもその文章の素晴らしさということに驚嘆してまた感動したんですが、それ以来、愛読する作家になったということで、その後ずっと後になって文学会の編集長、別冊文藝春秋の編集長を兼務していた時に、三谷清左衛門残日録って、これは藤沢さんの代表作ですけれども、それをいただいて、その時に、担当は別にいたんですが、2、3ヶ月に一度ぐらいずつお目にかかる、ということで、藤沢さんの人となりも知ることができたということでしょうか。文学会っていうのは、純文学系の雑誌ですけれども、そこで藤沢周平特集っていうのをやりましてね。
これはかなり英断だったんじゃないですか。
そうですね。だから周囲の品色を買うというか、あいつ何やってんだということになったかもしれませんね。でも 僕は、まあ、時代小説であるという色眼鏡を取ってみると、はい、文学としても非常に優れているし、あれほどの日本語の文章というものも滅多にないということで、特集をあえてしたという経験もありました、
やっぱあれほどの日本語というのは、そのどういうところにその日本語の凄みが藤沢周平あるんですかね。
非常に抑制されて、いて、しかも端正であるけれども、同時に作家の想像力というのが、ずっと、人間とか対象の深くまで入っていくようなしなやかさがある、ということかと思いますね。いろんな、文章があるけれども、端正という点では、本当にこう規範になるような文章と言っていいと思いますね。
なるほど、それがもう本当にその時代小説という色眼鏡を取った時に、もう本当に日本最高峰の文章であると、
の一つだと思いました。
なるほどね、やっぱりその無駄を削ぎ落としてかつ窮屈でないというような、
そうですね、
感覚なんですかね。
全くその通りだと思います。でそれはそういう文章で書かれる作品というのはやっぱり当然、我々の心に染みるというか、というものになると思うんですね。でそこで一番、まあ、感動して、それから、愛読者になっていろいろほとんどの作品を読むということになったと思いますね。だから僕は担当者というよりも、愛読者、一ファン、そういう感じが強いと思います。
なるほど、はい、その藤沢周平という人はどういう人生を歩んだ人です
か。簡単に言うとですね、昭和2年の生まれで山形県の現在鶴岡市になっている、東田川郡小金村、高坂というところでお生まれになって、で、まあ、あの農家の出身でそんなに裕福ではなかったんで苦学しながら鶴岡中学校夜間部を卒業して昭和21年に山形師範に入学され、でそれを25年に卒業すると同時に距離の湯田川中学というところに赴任されるんですね。ですから、まあ、教師としての人生を歩み始めたんですが、5年ぐらい経って肺結核発病をして東京に出てきて手術をして療養するんですが、いわゆる清瀬の周辺ですね、これはね本当にかなり重症で、生死すれすれの体験をされたと思うんですが、幸いにも、まあ、治って昭和32年に退院、長い療養生活ですよね。5年から足掛け6年ですか。で、郷里で就職先がなくて、東京の業界紙にお勤めになる、その業界紙も最初のところから昭和35年に日本加工食品新聞というところに変わられて、そこで長く勤めて編集長役をやったはずです。で勤めてる時からポツポツ小説を、断続的に書かれてはいたんですが、昭和46年1971年に、深い暗い海という作品で、オールユーモアの新人賞を受賞、だから投稿されたわけですね。昭和48年に暗殺の年輪で直木賞受賞、で以後プロの作家として独立していくという、そういう経歴なんですが、中学教師としてずっとやっていこうということが病気で挫折した。で病気で挫折したばかりでなく、そこから退院して東京で就職した後ですね、最初の奥様が、非常に若くして亡くなる、で今遠藤信子さんっていうあのお嬢さんがいらっしゃいますけれども、この本当にあれは生後1歳ぐらいの時に、奥様が亡くなりになって、子供と二人で取り残されたという、そういう、かなりシビアな人生ですね。
そうですか。
はい、作家になられる、なられる前は。
なるほど。で、まあ、その藤沢周平さん、本当にいろんな作品を まあ、そのプロデビュー後出されてるわけですけど、うん、どのくらい世に送り出してるんですかね。
これはね、数えるのなかなか難しいんですが、そうですね、だいたいね、はい、250作以上だと思います。そのうち長編が32編、うんうん、これはあの確実に数えられるものですね、はい、それから本の冊数にすると65冊ぐらいかと思われます。藤沢周平全集というのが文藝春秋から出てますが、はい、これは全部で25巻なんです。うん、なるほど。スタートが遅い割には、
40年代中盤ですから、そうですね、40歳代、
40歳代スタートでしょう
ですね、はい、
そういう割には、うん、たくさんお書きになった、うんうん、亡くなられたのが97年ですね、うん、だからそんなに長命ではいらっしゃらなかった、うんうん、ということを考えると、うんうん、はい、作家になられてから本当に脇目も振らずに小説をお書きになっていたという感じです ね、
そ,
ですね、うん、
その作家としてやられたら多分30年弱ぐらいの、はい、ね、期間にそれだけの作品を残されているということですが、はいはい、まあ、あのこれからその藤沢周平ワールドに入る人も当然たくさんいらっしゃると思うんですけど、そんな方へまずはじゃあ藤沢周平これを読んどけみたいなのがあるんですかね。
長編を、うん、まあ、3つ挙げるとすれば、はい、さっきちょっと申し上げた三ツ矢清左衛門残日録、これはこれから読む年齢の高い方に、はい、ここから始められることをお勧めしたいと思います。だから、逆に若い人にはセミシグレがいいかもしれませんね、
はい、
それから時代小説の、はい、面白さ、チャンバラがあったり、いろんな陰謀があったりドラマがあったりというものが読みたいという人には用心棒実月賞というシリーズが4冊あります、うん、武家物だけでは、今以上言ったのは武家物ですけれども、はい、市井物、つまり普通の庶民を描いたというものでは、うん、これはね、藤沢さんの短編集というのは武家物と市井物が一緒に入ってるっていうものが多いんですよ、うんうんうん、だからなかなかこれっていうことはできないんですが、うん、橋物語という短編集があって、これは全部市井物で、うん、橋がテーマになってます。
橋、
はい、非常にまとまりがいいし、うんうん、あの中に名編があります。市井物が好きな、読みたいという方はここから行くといいかもしれません。
なるほどね。まあ、でもいずれにしても、まあ、どの作品から入っても美しい日本語、そして独特の世界観はそこに必ずあると、
そうい
うことにはなるんですよね。
だと思います。第一、面白いです、
うん、
小説はその学ぶというよりもね、うん、面白くなければ、うん、これはもう途中で放り投げるしか手がないと思います。うんうん、あの全部面白いことを保証いたします。
間違いなく面白い。なるほど。 Let's get knowledge with fun。さて、昨年から今年にかけて藤沢周平にちなんだ本、そして、まあ、彼自身の本もたくさん出版されてるんですけど、その多くに湯川先生も関わってらっしゃいますが、そのうちの一つに、東海教育研究所発行、東海大学出版会からの発売で、タイトルズバリ藤沢周平に学ぶという本がございますが、この本ではさまざまな方、まあ、学者ですとか映画監督、音楽家などなど、さまざまな分野で活躍する方々によって藤沢周平が語られているということなんですけども、いろんな方の見方がありますが、これを実際読んで皆さんの感じ方ってのはどうですか。
共通してるのはですね、はい、それぞれの方が夢中になって愛読しているということだと思うんですよ。
そうですね。
これがすごく面白くて、はい、またこの人もこんな風に愛読してるのかということが分かって、それは非常に楽しい経験でした、うんうんうん、まあ、藤沢周平に学ぶというタイトルの本、はい、本のタイトルとしてはこれでいいと思うんですけれども、うんうんうん、藤沢周平は何よりもまず作家であるわけですね、小説家であるわけです、うんうん、で小説は学ぶというよりも楽しむというのが、はい、さっきも言ったように、うん、先でなければいけないし、うん、楽しんで共感したり感動したりするというもんだと思うんですね、うんうん、はい、でその上でなぜ楽しいのか、なぜ感動したのかということを考えていくという過程でおそらく学ぶんでしょうけれど、うんうん、まあ学ぶというなんかこうご体操な、うん、ものを勉強するっていうんではなくて、
はい、
藤沢周平の小説を楽しむということが一番、うん、
なるほど、
肝心なことかと思うんですけど、うん、あの各論者がみんなすごく楽しんでるっていう、
は
い、
うん、そうですね、それは本当に伝わりますね、はい、本当にみんな好きなんだなっていう、本当にこう入り込んでるんだなっていうのが非常に伝わるね、そんな、文章が非常に多いわけなんですけども、まあ、その中であの湯川先生ご自身もあの文章を寄せてらして、まあ、キーワードの一つは品格と いうようなことで書かれていらっしゃいますが、その藤沢作品に見られる品格というのはどういうものなんですかね。
あのインタビューでも、はい、ちょっと言ったけれども、品格っていう、品格とか品位っていうのはね、はい、非常に難しい、取り扱い困難な、うんうん、概念だと思うんですね、うんうんうん。大声でなんかこれが品格だっていうと、たちまち手の中から消えてしまうような、うん、
行った瞬間にもう下品になっちゃうという
下品にならないかもしれないけども、うん、少なくとも品格がなくなってしまうというふうな感じがするような言葉だと思うんです、はい、ですからね、これを論ずるというか話すというのは非常に難しいことだと思うんですが、ただ藤沢作品に見る限り、藤沢さんの文章そのものもそうですが、登場人物も非常に自己抑制、抑制というものがよく効いているんですね、うんうん、でこれが大前提かもしれません。しかしその自己抑制というものが自分を見つめることから、まあ、生まれるんだろうと思うんですけれども、つまり内省するということが抑制を生むんでしょうけれども、それだけではどうも品格というものは、うん、出てこない。やっぱり品格っていうのはもう少し自由な感じといいますかね、社食ばってない感じ、ゆとりというものが品格を生むとすると、うん、このゆとりというのはやっぱり他人への想像力、あるいは世の中世界への想像力というものが生む、うん、この2つが抑制と自由な想像力というものが、うん、こう同居しているというのが品格を生むんではないか。少なくとも、うん、藤沢周平その人、うんうん、というよりも、少なくともこの小説に出てくる魅力のある主人公たちというのを享受していくと、うん、そういうことが言えるんじゃないかなと思うんですね、うんうん、言葉を変えていくと、ただ凛として背筋を伸ばしているだけではダメで、うん、それはまあ、そういう人もいるかもしれませんけども、うんうん、やはり自分以外のものに対する想像力、思いやり、ゆとりというものを持って初めてこう品位というものが生まれてくるんではないか。
なるほど。
ですから、うん、三沢周平の多くの武家者の登場人物である下級武士、うんはい、そんなに禄高の高くない武士たちも、これはと思うような人間像にぶつかると、この両方を兼ね備えているという人が多いような気がします、う
ん、なるほど。ただ自らを律しているだけではなくて、周りをちゃんと見る目があるという、その両方を持ち合わせているのが本当の品格なんだと、
そしてそこにはゆとりが出てくる、うんうん、ただまあ下級武士は最終的に、うん、得意の剣を振るうことがあるんで、うんうん、その意味ではゆとりはなくなるのかも、追い詰められる、うん
はい、
かもしれないけど、しかし十分にそこまでこらえてる部分があるという感じはしますね。
なるほど。でもやっぱりそれを先ほどもちらっとおっしゃってましたけど、声高に言うのではなくて、その、まあ、醸し出すというのはちょっと違うかもしれないですけど、本当にそれをその周りから分かっていくというような感じなんですね。
そうですね。描く、うん、小説で言えば、うん、そういう人物を描くということで伝わってくると思うんです、うん、だから僕らはそういう人物が描かれた小説を楽しんで、うんそれを知るというかな、うん、そういうこの人は何だろうということを考えることによって、それを知るということだと思うんですね、うんうんうん、社会的地位とか立場、社会的地位というのはつまり、武家のお偉方、国数の高い人たち、うんとは全く関係のないところに、そういう人間像がこう現れてくるという、うんうんうん、そのことが大事な気がしますね、うん、だから、みんなある意味では、はい、つまり剣士剣客を描いてもね、うん平凡なんですよね、ある意味では、うんうんうんうん、とてもヒーローというふうな感じじゃない人たちが、はい短編一つずつのこう主人公になっている、うんうん、っていう、それで主人公であることにちゃんと耐えられるという、うんうんうん、
それがまあ品格、
それ
がたるもの、
だと思います、
ね、なるほどね。本当でもそれを藤沢周平がの文章で描かれると、その文章から湧き立つなんか匂いみたいなので、その品格がこっちに伝わってくるという、
まあそうなると、うん、こう文章と切っても切り離せないという感じがあると
思います、うん、そうですね、はい、まあでもね、その今の時代を踏まえた上で、まあ本当多くの人が改めて今その藤沢周平に惹かれてるということもあろうかと思いますけども、うんうん、その辺の理由っていうのはやっぱり、じゃあその今おっしゃった 部分にもつながってくるんですかね。
そうですね、うん、言葉を変えて言うと、はい、なんか流行りの言葉のようで嫌なんですが、うん、やっぱりね、我々は藤沢周平の作品の中で美しい日本人に出会えるというのが非常に大きいと思うんです。でもちろん美しい日本人とはじゃあ何かということがありますが、これはなかなか説明し分析し説明するということは難しいんですが、自分も懸命に生きていて、かつ、他にも他者に対する思いやりがあるという、もしかしたら江戸時代とかですね、うん、かつての日本人がそう持っていた、ごく自然に身につけていた、そういう人間としての美しさのようなものに小説の中で出会えるということが大きいんじゃないでしょうか、うん、つまり今は美しい人間がいなくなってるんですよ、
裏を返すと。
ただしもしそれに感動することができれば、うん、そういうことを理解できる DNA が我々の中にあるわけですよね、うんうんうんうん、きっとね。それを刺激され、うん、まあ、そういう想像力を刺激されて、なんか安心する、慰安される、慰められるっていうことが非常に大きいと思いますね、う
ん、なるほど、じゃあ少なくともその藤沢作品を読んでそれを触発されるっていう部分があるだけでも、まだまだ捨てたもんじゃないぞと、
そういうことだと思うんです。でそれは人々にとって非常に大きな慰めになっているというふうに思います。もしかするとこれは一人の作家の中で、生まれた幻影かもしれないんだけれども、しかしその幻影もやっぱり我々に訴えることがあるというのは、我々の中にその可能性があったということですよね。
多分そうなると、その、まあ、いわゆる今藤沢周平ブームというような形にもムーブメントとして なってますが、それはかなり必然性のあることでもあるという言い方ができそうですね
と思います。ただ単に時代小説が面白いからとか、そういうことだけではなくて、面白い小説の中にかなりのリアリティを持ってそういう日本人が想定されるということが、大事なんじゃないかと思うんですね、それが、まあ、ブームというかよく読まれている元なんじゃないでしょうか。
なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東海大学文学部教授の湯川豊先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。